とひろのポイッとクボナス経営ラボ。
理念とは何かっていうことを本質的に考えてますよね、武井さんね、ま
あ、みんなでずっと考え続けないといけないものかなと思っていて、やっぱり経営者さんがある一瞬を切り取ってこれが理念だって確かに的確に捉えること絶対大事だと思うんですけど、それをじゃあうちの会社の理念はこれだと、こういうふうにサービスを提供していこうっていうのももう絶対尊いとは思うんですけど、じゃあ半年後1年後経った時に外部環境が変わったり競合商品が出てきたりね、いろいろ何かが変わった時にそれも変えないと本来はいけないじゃないですか。
そうですね。
でも、ね、経営理念をそんな頻繁にコロコロコロコロ変えるって、
まあパワーもいるし社員からしたらね、なんでっていうか不信感というかね、
でやっぱりそのメンテナンスコストの方が高くなってきてるというか、合理的に考えて、特に何ですかね、うちの会社の場合だとその新規事業とか新商品、特に世にまだないものにチャレンジしたりしてるんで、それ自体が最終的にどういう価値に落ち着くかもまだ分からないような状況なんで、なんかこう言葉としてキャッチコピーとして掲げるっていうことがやっぱり実態にそぐわないというか、常にみんなで考え続ける方がなんかこう手触り感があるな。
手触り感ね、すごいな、すごいなっていうのは、本質的に大事なものは何かっていうことをちゃんと見ていこうねということをすごく大事にしてるわけじゃないですか。だからそこにすごいストイックっていうかね。
そうですね、なんか哲学みたいな、なんかしかも答えのない問いなんで。
哲学ですよね。
哲学ですね、
だからこれは次年経営も、まあ、僕が言ってる手放す経営も難しいんだと思う。
そう、
手法じゃないっていう。
そう、答えがないからこれですって言えないから、え、じゃあ何なのって聞かれたら、何でしょうって
だからホラクラシーみたいに、まあ、定義して手法を決めた方が広まりやすかったり、使いやすかったりすると思うんだけど、仏教で言ったら悟りを開くみたいな、あとはその時の流れに身を任せて常に変化し続ける、諸行無常だよねみたいな、いうところの実践。
そうですね。
だけど、え、それって何なのって言われると、もうそれでしかないっていうか、
そう、何でしょう考え続けることしかできないと。だから考え続ける仕組みというか、考え続けるためには何か固定化させた瞬間に思考停止しちゃうというか、逆に楽なんですけど、
あ、ね、これで完成だねとか、そうそう、できたねっていう風になった瞬間陳腐化してるというか、
そうそうそうそう、出来上がった瞬間から劣化していくみたいな
私は仏教の感覚にすごい近いなと思ってるんですけど、そういうのはあるんですか、武井さん。
あ、そうですね、宗教観、やっぱり、ま、僕も座禅を毎日、もう
毎日
3年間ぐらいずっとやってますし、やってるって言ってもなんかそんな本格的じゃなくて、仏教の本読んだりとか、そういうものにはかなり触れてますし、まあ僕自身ちっちゃい頃から家が結構そういうお経とか読む家だったんで、
そうなん
だ、日蓮召集ですけどお経を読めますし、あと意外とミハというかいろんなものを体験したかったんで、アメリカに留学してた時にバプタイズって言ってキリスト教になる儀式とか洗礼の儀式受けちゃってますし、
ハイブリッドだ。
そうです、ハイブリッド。でも彼らのやっぱりそういうチャーチに毎週行って教会で歌を歌ったりすることの素晴らしさみたいなのもすごい体感しましたし、なんか神と触れてるような感覚とか、すごい精神的にこう清められるっていうのは、もう本当になんか歌うんですけど、向こうは歌ってて涙ボロボロ出てきたり、なんかでもこれってお経と一緒だよなみたいな、なんか分かんないですけど、やっぱりそういう機会があったり、あと僕ちょっと話それちゃいますけど、キリスト教ですごく好きなのは食事をするときにお祈りするじゃないですか、で感謝の言葉を、感謝を言葉にするっていう習慣を毎日、
毎日
1日3食やるんで、やっぱりキリスト教の方って感謝をするのが上手なんですよね。小さなことに気づくとか、他人の小さな行いにありがとうっていう気づく感覚がすごく鋭くて、
それすごい。
そう、これは
日本人の方が得意だよね。
いや日本の場合無意識になっちゃってるというか、いただきますとかもすごく深い意味がありますけど、まあ、だから無意識にできてるっていうのはすごいんですけど、それをその顕在化させた意識の方で彼らはやってて、だから上手なんですよね。それは僕素敵だなと思って。
素敵だなそれは。
感謝の言葉言えって言われてもあんまり出てこなくて、なんかでも彼らはペラペラペラペラって、これがありがとう、今日もこういうのがあって、こういうのがあって、本当にそれだけで幸せな気分になれたみたいな、うわ素敵だなとか思って、
なんかコミュニケーションも良くなりそうだし、それって人間性とつながってくるんですか、どうですか。
だと思いますね。だからね、キリスト教が悪いとか仏教の方がいいとか神道が一番いいとか、そういうの本当ないなと思って、っていうか全ての宗教ってやっぱりそういう人間同士をつなぐためであり、
確かに
平和のためなのに、なんで喧嘩しちゃうのって、
確かに、なんかよりよく生きたいのにとか、何のためにみたいなのを自分のよりどころをね探すっていうことが、
しかも難しい知識を得なくても習慣化することで自然とそういうふうな生き方に向かえるっていう、そういうものだと思うんですよね、訓練というか。
確かにそういう意味ではキリスト教もやっぱルーティーン決まってるっていうのは強いんだな。
素晴らしいですね。広めるっていう、いや本当素晴らしいですよ、ね、
やっぱりなんかホラクラシーともなんか似てる気がするな。あとアメリカでのホラクラシーとも、ちゃんと手法っていうか、
そうですね、
きちっと
ルーチンにする
って、そうルーチンにすることでできるようにするっていうか、
だからなんか仏教用語でありますけど、たどり着くところは一緒だけど入り口は無限にあって、でそのどれもが正しいと、でも最終的に目指してるところはみんな一緒だっていうのは本当にそうだなと思っていて、
なるほど。ちょっと話が深くなりすぎてますけどでもそういうことをずっと考え続けてるのが武井さんなんでしょうね、
もうだから僕何やってるんだろうってちょっとね、ちょっと悩みますけどね
それが土作りなんじゃないですか。
あなるほど、
多分、でもそれは武井さんじゃないと、あの武井さんの会社においては武井さんしかできないというか、
まあ、まあ、僕が得意だからやる役割分担に過ぎないのかもしれないですけどね。
なんかでもその土作りを考えた時に、その仏教の場合も今に生きるっていうのは執着を捨てようって話じゃないですか、例えばもっと偉くなりたいとか、金持ちになりたいっていう欲求を捨てて今この瞬間に集中しようっていう、それとの人間って常にそれとの戦いだと思うんですよ。それっていうか煩悩
ですね。はいはい。
それで会社も経営してたりすると、やっぱもっと売り上げ伸ばしたいとか、利益増やしてもっとみんなで稼げるようにとか、そういう煩悩が出てくるじゃないですか。でもその自然農法から来る自然経営、それってそういうのをそぎ落として本当の余分な売り上げとか利益は取れても取らないと、その代わりその本質的な本当価値を追求しようっていうすごいストイックスタイルっていうのは、それってそのなんか人間の仏教的生き方とすごい似てる感じがして、でそれすごく難しくないです。
そうですね、あのやっぱり一時期は僕がそういうなんか宗教的な本に凝ってた時があって、やっぱり僕の中でも結構ブームがいろいろあるんですけど、そういう時にはやっぱりこういう精神修行をして、みんながそういう意識を、でもちろん、ね、人間なんで煩悩はなくならないですけど、煩悩を抑制するとか、その自立心というか、自分を律する力を身につけないといけないって思って、みんなでそういう訓練をしようとかもっていうアプローチをしたこともあったんですけど、
そうなんだ、
まあ無理で、
無理だ、
無理というかやっぱり、ね、僕がそうやって本読んだり勉強できるのってあんまり実務の時間が多くないからであって、でもみんな基本は実務が主にあって、だから会社回ってるわけで、その合間にじゃあ、ね、滝行行けとか座禅をとか、なんかこういう本読むとかって
あんたはいいけどみたいな、
そう限界、普通に考えて限界ありますしで理解度とか理解力も人それぞれ全然違うわけですし、あと関心があるかないかも違いますし、
確かに、ね、
でもそれを強制するって違うなと。
あ、それがもう自念じゃないっていう感じですかね。
いやこれがいいんだって、それも、ね、それこそ僕のエゴなんで、
そうだそうだ、それはそうだわ。
いやこれは全然無理だし、人間性が高まればうまくいくっていうのはそりゃそうの話で、でもそうしたら組織である必要性もなくなるわけで、
確かに、
うん、やっぱり仕組みとかシステムって基本的にはその、ね、弱い人のためっていうとちょっと語弊がありますけど、人間こういう村があって当たり前で、だけどみんなで同じようにこう上手にやっていこうよっていうためのなんか足場というか土台みたいなものが仕組みだと思ってて、社会保障とかもそうだと思うんですけど、じゃあそういう仕組み作りを心がけようと、煩悩が人間にはあって当たり前で、それをなくそうと努力するんじゃなくて、その煩悩と上手に付き合う仕組みだったり、煩悩が暴走しない仕組みとか、そういうふうに組織のデザインを考えられないかなとかってシフトをさせましたね。
武井さんの煩悩はないですか？例えば。いや
めちゃめちゃありますよ。
どうしてるんですか？なぜその
どうしてると
そのなんか自然経営というのはなんかすごく、まあ、ストイックって言い方あれだけど、余分なものを削ぎ落としていくっていうのは、多くを求めないっていうこととつながったりするじゃないですか。そこら辺はどう折り合いつけてるんですか？
折り合いというか、折り合いはまあ一生つかないんでしょうけど、ね、多分創業者って基本的にやっぱり欲求が強いというか、だからこそ自分で折り合ってやるわけですし、でもそのエネルギーがやっぱり強いのは、でもそれは悪いわけではなくて、
もちろん、
それを正しい方向に向けないといけなくて、じゃあどうしようって、まあ僕も悩んでるところですけどね
そうなんだ、
その個人的なそれの付き合い方を上手にしていくために、まあ、座禅してたりとか、
なるほど、
心理学を研究したり、やっぱり知識として理解できると自分の感情の動きを理解しやすくはなりますし、あとそういう心理学とか座禅とかをやると自分を旗から見るもう一人の人格っていうのが育つんですよね。でそういうものがあると、感情は絶対人間だから起こりますけど、その感情に振り回されにくくなるっていうのもありますし、
なるほど、
そういう個人的なトレーニングはかなり自分なりに頑張ってるつもりではありますし、でもあとは自分自身がこういう組織の中で暴走した時に弾かれちゃう仕組みっていうのを、冷静な時に作っておくと。やっぱりそういうなんか感情がわーって出た時にそれが暴走できない仕組みにいろんなところをしてあるん でそれの最終的なところがやっぱり株の持ってる議決権っていう経営権というか一番強い権力をまあ無力化してしまうっていう仕組みを去年作って、だから僕個人で言うと 12% しか株持ってないんですよ、議決権。
あ、そうなんだ。
だから何にもできないんですよ。会社を売るとか事業売却とか
実質的にないんだ。
できないんです、もうあの権力の行使ができない法的にそうしたらもう僕、ね、暴走しようがないじゃないですか。
誰が持ってるんですか、他に株は。
創業メンバーが、3人が 6% ずつ持ってるんですけど、残りの 70% は会社の中に経営管理組合っていう組合を作ったんですね、はいはい、で働いてる人みんなそこの組合員なんですよ、で組合が 70% 持ってて、
ほうほうほうほう、
で意思決定をするときは組合って任意団体なんで、どうやって物事を決めるかって自分たちで好きに設計できるんですよ、それは会社法の外で。
ほ
うほう、会社法だと議決権の 34% 以上とか 51% とか、あと取締役会の多数決とか、だいたい全部多数決なんですよ。
確かに。
でもそういう意思決定の方法から違い保険を作って、その中で多数決をしないで意思決定をするっていうルールをいろいろ定めてあって、
なるほど、
だからもう僕が何かしようとしても逆に僕が追い出されるっていう仕組みになっちゃってるんですよね、実際的に、実質的に。
それなんでそういうふうにしようと思ったんですか？
いやもうそれはもう僕が暴走できないように。
暴走っていうかなんか難しいですよね、その溢れる情熱と暴走のなんか境目っていう、
そうなんですよ、本人は分かんないね、で周りもあんまり気づけないし、でもそういううちの会社みたいに対話をする場っていうものが多くあると気づきやすくはなりますね。
今回のポッドキャストはいかがでしたか？番組ではご意見、ご感想、質問をお待ちしています。 ウェブサイト手放す経営ラボラトリーにあるフォームからお申し込みください。それでは来週もお楽しみに。